お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからレビ記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは人と神様との関係、人と貧しい者との関係、人と隣人との関係、そして人のいろいろな人生の状況の中での関係。今日の聖書の箇所はレビ記19章1節から37節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
レビ記19章の学びに入りますが、ここでは10回が民族の社会生活の方面から解説されています。神様の定めはレビ記19章2節にあるように、一つのことを私たちに語ります。それはレビ記19章2節。あなた方の神、主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならないというメッセージです。このことはイスラエルの生活のすべての面で最も重要で基本的なことでした。神様が命令され、また要求されるすべてのことはこれで説明がつきました。毎日の人間関係の中で聖であることは神様の民の生活の一番大切なことでした。定めは聖なることを要求しますが、それを生み出すことはできません。また定めの義を示しますが、定めが要求する高い水準は人間の努力では成し遂げることはできないのです。ですから神様が聖霊様を私たちのうちに内住させてくださることは本当に素晴らしいことです。それこそクリスチャンの生活に必要な原動力です。この章に与えられている理由である私はあなたの神、主である、または私は主であるという言い回しは16回、この章の中に繰り返されています。神様が正しいことと間違っていることの間に線を引かれます。神様だけが聖なるものと聖でないものの間の鋭い区別をつけられます。他の理由は何も必要ではありません。今日、善悪の基準が非常に曖昧になっている日本の社会において、このことがもっと強調されるべきだと思います。さて、レビ記本文に入りますが、19章の1節から2節。ついで主は、モーセに告げて仰せられた。イスラエル人の全会衆に告げて言え。あなた方の神、主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならない。神様は法を与えるものであるモーセにこれらの指示を与えられます。これらの指示は十戒の一部を拡大したものです。神様はご自分が聖であるということに基づいて聖なる振る舞いを要求されます。そして神様は今日でも同じ振る舞いを要求されていることに目を向けるのは良いことです。新約聖書第一ペテロ1章13節から16節には次のように書かれています。ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時、あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時の様々な欲望に従わず、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは、 私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。レビ記十九章の三節。おのおの自分の母と父と恐れなければならない。また私の安息日を守らなければならない。私はあなた方の神、主である。神様が父と母と敬うようにという戒めから始めなければならないというのは不思議だと思われるかもしれません。でも親が子供にとって神様の位置に立ち、その子がまず両親に従うことによって神様に従うことを学ぶのだということを考えると、それほど不思議なことではありません。そして主は、また私の安息日を守らなければならないと加えられます。神様は人の時間の七分の一と持ち物の十分の一を要求されました。安息日の定めは道徳的な基礎に基づくものではなく、イスラエルに与えられた神様の独断的な命令です。イスラエルは廃墟と衰退によってこの時点で罪を犯しました。彼らは安息日を守ることを拒否しました。レビ記十九章の四節。あなた方は偶像に心を移してはならない。また自分たちのために鋳物の神々を作ってはならない。私はあなた方の神、主である。これは最初の二つの戒めをカバーします。ここでの考えは、偶像にちらりと目をやってもいけないということです。異教の礼拝は、その虚飾と儀式によって目に訴えます。それは今日でもそうです。今日目にする宗教の苔脅しと無意味な儀式は目先だけのものです。イスラエルは偶像を眺めたり作ったりしてはなりませんでした。神様は偶像を嘲笑われます。なぜなら偶像は無であり、何もすることもできないからです。続いて五節。あなた方が主に和解の生贄を捧げるときは、あなた方が受け入れられるようにそれを捧げなければならない。それを捧げる日とその翌日にそれを食べなければならない。三日目まで残ったものは火で焼かなければならない。もし三日目にそれを食べるようなことがあれば、それは汚れたものとなって受け入れられない。それを食べる者は咎を負わなければならない。主の聖なるものを汚したからである。その者はその民から断ち切られる。ここには何も新しいことは付け加えられていません。和解の生贄はあくまでも進んで捧げるものでなければなりませんでした。だからといって捧げる人は命じられた規則に従わなくてもよいということではありませんでした。命令からのどんな逸脱も人々への見せしめとして罰せられました。多くのクリスチャンたちが、これはただのボランティアの働きだと言って自分のしていることを弁解します。しかし神様は言われると思います。もしあなたがそのことをするのなら、私のところに来るときには、正しくやりなさい。あなたが全力を尽くしてやらないのなら、神様の働きのためにボランティアをするのはやめなさい。私はいつの日にか自分たちの怠惰さのために裁かれるクリスチャンがたくさんいるのではないかと考えていますと、マギー博士は述べています。九節から十節。あなた方の土地の収穫を借り入れるときは、畑の隅々まで刈ってはならない。あなたの収穫の落ち穂を集めてはならない。またあなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。 あなたのブドウ畑の落ちた実を集めてはならない。貧しい者と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である。これは貧しい人たちのための神様の素晴らしい対策でした。神様は誰も施しによって生活するようにはされませんでした。神様は誰にもただ座って何もせずに生活保護のお金を受けるようなことはさせないのです。貧しい者は働くチャンスを与えられることで世話を受けました。このことは心ない資本主義と神のない社会主義の間の素晴らしいバランスでした。農夫が最初に借り入れをしたときに借らなかったものは貧しい人たちに残さなければなりませんでした。古代の人手による借り入れは穀物の 10% から 20% を畑に残しました。ブドウ畑にも同じ定めが適用されました。11節から12節。盗んではならない。欺いてはならない。互いに偽ってはならない。あなた方は私の名によって偽って誓ってはならない。あなたの神の皆を汚してはならない。私は主である。盗むこと、欺くこと、偽ること、偽証することは皆ここに含まれています。ビジネスでは神様の皆が聖なるものであることを正直で誠実な取引をもって実演するべきです。13節。あなたの隣人を虐げてはならない。かすめてはならない。日雇い人の賃金を朝まであなたのもとに留めていてはならない。私たちは私たちのために働く人には誰でも支払いをするべきです。同じ章の6節には次のように書かれています。レビ記19章14節。あなたは耳の聞こえないものを侮ってはならない。目の見えないものの前につまずくものを置いてはならない。あなたの神を恐れなさい。私は主である。神様は耳の聞こえない人、目の見えない人に関して、ご自分の皆に二重の強調を置いておられます。これは神様の弱い人、無力な人、脆弱な人に対する心遣いであり、人間の無慈悲さへの神様の叱責です。続いて五節。不正な裁判をしてはならない。弱い者におもねり、また強い者にへつらってはならない。あなたの隣人を正しく裁かなければならない。ここには、判事席に座っている裁判官に対する言葉が書かれています。判事席の裁判官は、神様が裁かれるように自分も裁かなければならないことを理解しなければなりません。私は彼らのうちの幾人かに、どこかの政治家が彼らをその地位につけたからではなく、彼らが全能の神様を代表しているからこそその地位にいるのだということを思い出してほしいと思います。そして彼らは公平に裁かなければならないのですと、マギー博士は述べています。16節から18節。人々の間を歩き回って人を中傷してはならない。あなたの隣人の血を流そうとしてはならない。私は主である。心の中であなたの身内の者を憎んではならない。あなたの隣人を年頃に戒めなければならない。そうすれば彼のために罪を負うことはない。復讐してはならない。あなたの国の人々を恨んではならない。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。私は主である。悪い噂を言いふらすことは中傷です。 血を流すというのは殺人を意味します。憎しみは殺人と同等ではありませんが、これも禁じられています。イエス・キリストはこの二つを結びつけて、もしあなたが人を憎むならあなたは殺人者だと言われました。続いて19節。あなた方は私の掟を守らなければならない。あなたの家畜を種類の異なった家畜と交わらせてはならない。あなたの畑に2種類の種をまいてはならない。また2種類の糸で織った布地の衣服を身につけてはならない。ここで神様は偉大な霊的真理を象徴と儀式によって教えておられます。動物も植物も雑種を作ってはいけませんでした。これは彼らに真理と偽りが混ざってはならないことを教えるためでした。キリストは次のように言われています。ルカ16章13節。しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。20節から22節。男が女と寝て交わり、その女が別の男に決まっている女奴隷であって、まだ全然あがなわれておらず、自由を与えられていない場合は考慮する。女が自由の身でないので、彼らは殺されない。その男は、主への罪化のための生贄として、罪化のための生贄のお羊を、会見の天幕の入り口のところに持ってくる。祭司は彼の犯した罪のために、その罪化のための生贄のお羊によって、主の前で彼の贖いをする。彼はその犯した罪を許される。これは第七回です。この定めは、女奴隷を守るものです。男の側ではこれは罪と認識されました。彼は咎のための捧げ物を持ってこなければならなかったからです。女は捧げ物を持ってきませんでした。神様は奴隷制度を許しておられるんでしょうか。いいえ、そんなことはありません。神様は人間の頑なな心によって起こった罪深い状況を認識しておられるのです。それはちょうど神様が離婚の場合にそうされたのと同じですと、マギー博士は述べています。23節から25節。あなた方が彼の地に入って、どんな果樹でも植えるとき、その実はまだ割礼のないものとみなされなければならない。三年の間、それはあなた方にとって割礼のないものとなる。食べてはならない。四年目にはその実はすべて聖となり、主への賛美の捧げ物となる。五年目には、あなた方はその実を食べることができる。それはあなた方の収穫を増すためである。私はあなた方の神、主である。この定めは樹木学者ではない私たちには不思議に思われます。でも若い果樹は最初の数年、つぼみを摘み取る、つまり割礼すると早く育ち、よりたくさんの実をならせると言われています。26節から28節。あなた方は血のついたままで何も食べてはならない。まじないをしてはならない。牧羊をしてはならない。あなた方の頭の鬢の毛を剃り落としてはならない。髭の両端を損なってはならない。あなた方は死者のため、自分の体に傷をつけてはならない。また自分の身に入れ墨をしてはならない。私は主である。ここには異教の習慣と迷信を咎める六つの戒めが書かれています。彼らは血のあるままで肉を食べてはいけませんでした。彼らはほんの一房の髪の毛を残しておいて髪を切るべきではありませんでした。また家族の者が死んだとき、 異教徒のように行動してはなりませんでした。29節、あなたの娘を汚して、みだらなことをさせてはならない。地が乱りになり、地がハレンチな行為で満ちることのないために。これは今に至るまである人々の間で一般的に行われている異教の習慣への非難です。日本語では抽象的ですが、英語では娘に売春をさせてはならない、娘を売春婦にしてはならないと訳されています。続いて30節、あなた方は私の安息日を守り、私の聖事を恐れなければならない。私は主である。安息日は神様とイスラエルの子らとの間の関係の印であり、厳格に守られるべきものでした。31節、あなた方は霊媒や口寄せに心を移してはならない。彼らを求めて彼らに汚されてはならない。私はあなた方の神主である。これは霊媒や悪霊崇拝に対するたくさんの警告のうちの一つです。この習慣の超自然と悪魔的な性質は聖書の中で認知され拒絶されています。32節、あなたは白髪の老人の前では起立し、老人を敬い、またあなたの神を恐れなければならない。私は主である。老人に対する尊敬がされなければなりません。このことも聖書の中に繰り返されています。33節から34節、もしあなた方の国にあなたと一緒に在留異国人がいるなら、彼を虐げてはならない。あなた方と一緒の在留異国人は、あなた方にとってあなた方の国で生まれた一人のようにしなければならない。あなたは彼をあなた自身のように愛しなさい。あなた方もかつてエジプトの地では在留異国人だったからである。私はあなた方の神主である。彼らの中の異国人には親切に愛を持って接しなければなりませんでした。その人は彼ら自身がエジプトで在留異国人であったことを思い起こさせるものでした。35節から36節、あなた方は裁きにおいても物差しにおいても、はかりにおいても、分量においても、不正をしてはならない。正しい天秤、正しい重り石、正しいエパ、正しい品を使わなければならない。私はあなた方をエジプトの地から連れ出したあなた方の神、主である。ビジネスの取引は正直なものでなければなりませんでした。物差しやはかりは公正でなければなりませんでした。神様の子供たちは他の者たちとは違わなくてはいけません。なぜなら彼らはビジネスの取引においても神様を代表する者だからです。37節、あなた方は私のすべての掟とすべての定めを守り、これらを行いなさい。私は主である。神様は全知全能の主です。それだけで神様の命令に従うのには十分な理由です。それに何か付け加える必要は全くありません。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は人と神様との関係、人と貧しい者との関係、人と隣人との関係、そして人のいろいろな人生の状況の中での関係というテーマで、レビ記19章1節から37節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はレビ記20章1節から27節、自分の子供をモレクに捧げる者に対する極刑、霊媒をする者に対する極刑、父や母を呪う者に対する極刑、姦淫を犯す者に対する極刑、もっと軽い罰を受ける違反、 そして清潔に関する定めのまとめというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。